思わせない。大船渡市立栄小学校5年畠山文子。今年の8月6日私は広島の平和記念式典に参列しました。きっかけは兄が広島の原爆の悲しみを伝える絵本を読み感想文を書いて招待されたことでした。広島には見どころや美味しいものもたくさんあって、同時に原爆のことについても勉強できて、大事なことを私も知ることができて嬉しいというのが正直な気持ちでした。原爆資料館に入る前に考えていたことがあります。私は以前私の言を読んだ時に、被爆した人が重い火傷や血を吐くような苦しみを味わって死んでいくのを知り、怖くてもう読んでいられない気持ちになりました。きっと私の言で描かれていたことが写真や模型でリアルに目を背けたくなるほどに表現されているに違いない。だけど私はそれを最後まで目をそらさないで見続けようと思いました。ところが私は資料を見ているうちに意外なことに気づきました。思ったより怖くありません。確かに資料を読むと悲しい死に方をした人の話がたくさん書かれていて、胸が苦しくなりました。だけどそれを示す絵や模型が目を背けたくなるほどではありません。昔から資料館を見続けている方に聞いたところ、以前はそうではなかったという話でした。だけど今の子にありのままを見せると泣き出したり、そのために講義を受けたりしたこともあったので、今の子でも泣かずに見られるように穏やかな表現に変わってきたのだそうです。私はそれを聞いた時に怒りました。なんて親虫なんだろう。そんなことで戦争のひどさを私たちの世代が未来に語り継いでいけるわけがないと思いました。しかしふと自分はどうだったのかを振り返りました。確かに私の言を読んだ時に、この悲しみを自分も語り継ごう、二度と戦争を起こさないと心に決めました。だけどその後は私の言を一度も読んでいません。他にも原爆や戦争についていろいろな本を読んだことがありますが、どの本も一度読んだきりにしていました。今回の旅行では資料や戦争遺産を見るだけでなく、実際に被爆した方の証言など多くの方々からお話を聞く機会もありました。だけどその話をたくさん聞いたから偉いというものではなく、実際に話を聞いたり資料を読んだりした自分と向き合い、周りの人と語り合い、自分にできるやり方で未来につなげなければ意味がないことに気づきました。旅行から帰ってきた私は、自分が勉強してきたことを同じ学校のみんなに知ってもらうために自由研究として模造紙にまとめることにしました。心がけたのは、どうすれば読んでくれた人が自分ももっと原爆のことについて知りたいと思ってくれるか、そして私と原爆のことについて話したいと思ってくれるように書けるかということです。まずは私たちが実際に広島で辿ってきた道を地図にしたり、平和記念式典の時間経過を書き込んだりして、読んだ人も参加した気持ちになれるように工夫しました。さらに被爆した方の証言については、自分が一番心に残ったことや質問して答えてもらったことを中心に書いて、特に大事だと思ったことから話の内容が逸れないようにしました。会場でもらった8月6日の広島の新聞の号外は、おそらく後から岩手で手に入れることは難しいので、 内容と会場の雰囲気を伝えるためにそのまま資料として使うことにしました。下書きの段階で模造紙8枚になることが分かり、とても手間がかかると思いました。しかしみんなに伝えるために私はやり遂げたいと思い書き始めました。不思議なことに頭の中にあったことをまとめて清書しているつもりなのに、書いているうちに今まで気づかなかったことに気づきました。誰かに知ってもらうために書いていることが自分がまた新しいことに気づくきっかけになりました。私の書いたものを見てもっと原爆について知りたくなった人がいれば嬉しいし、その時は一緒に裸足の弦を読むことになるかもしれません。その時には私の方が知っていると思わず、その人と一緒に語り合うことでもっと深く知ることができることを喜びたいです。また裸足の弦も読み直せば新しい見方も広がると思います。前に感じた怖いを乗り越えて、その先に伝えたいものは何かを考えられるようになりたいです。それは今まで読んできた本やまだ見たことのないものにも言えます。そのような思いで完成させた自由研究は、大事なことを教えてくれたたくさんの方々への感謝の気持ちを確かめるものになりました。